先週から、引き続いて、今日はですね、救い、人生の最高の宝物を探すのパート2ですね、後半の部分について、ちょっと話していきたいと思います。ところで皆さんにとっての宝物ですね、何でしょうか。あるサイトである方々がこの質問についてしたところ、それについて寄せられた、答えがありましたので、いくつか、シェアしたいと思います。私にとってある記念にもらった品が思い入れの品となり、今も大切にしていますと。またある方はチョコボールの金のエンゼルだということです。カートン買いしても金のエンゼルが入っていることは本当に稀だということだからです。またある方にとっては子供を出産した時のへその緒、そして母子手帳、それを母が私が子供を出産した時に私のものを渡してくれました。あと父から母に渡した結婚指輪のダイヤ、これは夫から私にもらったものとまた違ったものとして私にとって特別な宝ですとしています。またある人は子供が幼稚園でクレヨンで描いてくれたパパの似顔絵、一番は子供が生まれた時に私が子供を抱っこしている写真です。そしてまたある人は娘が4歳の時に私の誕生日にくれた紙粘土のペンダント、泣くくらい嬉しかったと、絶対に捨てられないと。またある人は父が残してくれた将棋盤と駒だったそうです。その将棋盤と駒はそこまで高価でなものではなかったそうですが、駒はでも天童の職人さんの手彫りのものだったそうです。両親の故郷が山形なので、その思い入れはひとしおだそうです。一生大事に使っていきたいと思っているそうです。他にもたくさんの答えが寄せられて、ある人は若くお金がない時に買ったギターとか、小さい頃着ていた服とか、いろいろとあります。これらは必ずしも全部が高価なものとは限りませんが、値段以上にその人にとってそれぞれに思い出の詰まった特別な宝物です。私たち誰しもがそのようなものを持つときに、その与えてくれた人や時代や状況に言い知れない思いと喜びと感謝が湧いてきます。そんな中で先週は人生最高の宝物が何であるかについて話しました。すべての人にとって人生最高の宝物とは何でしょうか。他のすべてを捨てたとしても、他のすべてを忘れるぐらい素晴らしい宝は何でしょうか。そのことについて先週話しましたが、その人生最高の宝とは救いのことでした。そしてその救いの素晴らしさを見出す人はどのような人であるかについて話しました。まずですね、マタイ13章45節から46節、先週もお読みしましたが再度読みたいと思います。天の御国はまた良い真珠を探している商人のようなものです。高価な真珠を一つ見つけた商人は行って持っていたものすべてを売り払い、それを買います。救いの素晴らしさを見出す人とは良い真珠を探している商人のような人です。そしてその人は神様を求める心を養う人です。ひたすら神様ご自身を求め探し、そして叩き続ける人こそが神様の救いの喜びと素晴らしさの中にとどまり続ける秘訣であると、先週その1番目のポイントを話しました。そして今日はさらにもう2つのことについて皆さんにお話ししたいと思います。2番目ですね、救いの価値を見る心を養う。救いの価値を見る心を養う。マタイの13章45節ですね。先ほどに続いてお読みします。高価な真珠を一つ見つけた商人は、行って持っていたものすべてを売り払い、それを買います。高価な真珠を一つ見つけた商人は、どうすると言ってるんでしょうか。行って持っていたものすべてを売り払い、そしてそれを買いますと言っています。救いとはそれほど価値のある素晴らしいものです。何が私たちを 価値あるものとするんでしょうか。私たちの持っている資産でしょうか。学歴でしょうか。仕事でしょうか。成功でしょうか。あるいは能力やルックスや髪型でしょうか。これらはしかしながら私たちに本当の意味で価値を与えません。このことを聞いてある方は、ああよかったと思われる方もいらっしゃるかもしれません。私は少なくともそうです。でもパウロはですね、何と言ってるんでしょうか。ピリピですねの手紙3章7節から8節を読みます。しかし私は自分にとって得であったこのような全てのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに私は全てを損と思っています。私はキリストのゆえに全てを失いましたが、それらは塵やくただと考えています。実際パウロは誰もが羨むほどの家柄や学歴や能力やスキルや名声や実績といったものを持っていました。しかしイエス・キリストに出会い、そして救われるまで前まではこれらのものを誇りとし、そしてこれらを得るために一生懸命に頑張っていました。けれどもこれらは神の救いとイエス・キリストを知ることの素晴らしさに比べたら何の役にも立たないと言っています。むしろこれらは価値のない塵やくた、ゴミとさえ思うというようにもなったと言いました。しかしこれらを塵やくただとしたのは単にそれ自体が悪かったわけでもなくて、パウロが育った自分の良い環境に何か自滅的に引け目を感じたというわけでもありません。ただパウロにとって救いを知ってそれを成し遂げられたイエス・キリストの素晴らしさにあまりにも圧倒されたんです。そしてこのことを本当に彼が理解し知ったら他のことが無価値に思えてくると、救いはそれぐらい素晴らしいものなんだと言っています。なぜならこれこそが私たちに誇りを与え本当の価値を与えてくれるものだからです。私たちを価値とするものは私たちが持っているものや私たちが成し遂げた何かではなく、神様が成してくださったものであり、そして神様の御手の中にあるものだからです。ですから私たちは自分の人生と自分自身を神様に委ねるときに、神様が私たちに最高の価値を与えてくださるということを知る必要があります。実際に神様は私たちを買い戻すために何をしてくださったんでしょうか。どれほどのことをしてくださったんでしょうか。そうです、愛する一人子を与えるほどに私たちのことを価値として大切にしてくださいました。これほどまでに私たちに価値を与えてくれるものは他にあるでしょうか。しかしその救いの価値を見出すためには、自分の価値としていたものを神様に委ねるまで本当の意味で私たちがそれを見出すことはありません。また私たちの人生を誰に委ねるかで私たちの人生の価値が決まってきます。人生を自分自身や世の中の経済や自分の持っている資産や能力や周りからの評価に委ねるのか、あるいは神様ご自身に委ねるかです。そして救いとは、私たちが自分の人生を捧げて、神様私をあなたに捧げます、あなたの御手の中で私は生きたいのですということです。そして私の未来を、そして人生を、さらには永遠なるものをあなたに信頼し、そして委ねますということです。その時に神様の御手の中で、この世の中で皆さん以上に価値あるものはないものとなっていきます。皆さんが人生を神様に委ねた時に、自分がどれほど尊く、そして価値ある存在であるかが分かるようになります。しかしこれだけの価値が与えられているにもかかわらず、まだ救いがどれほど価値があり素晴らしいものであるかを実感できないままでいます。なぜでしょうか。それは私たちが未だに自分の人生をこう握りしめていて、そして信仰においてただ信じているだけで、信頼し 一歩下踏み込んで従うというところまでしていないからです。そのためにどうしたらいいんでしょうか。ここからが本物の人生、変化が訪れるかどうかの分岐点となります。3番目のですねポイントですが、交換するということです。私の人生を神のために交換する。マタイの13章45節、46節読みます。高価な真珠を見つけた商人は行って持っていたものすべてを売り払い、それを買います。マタイの、13章ですね、46節の方ですね。高価な真珠を一つ見つけた商人は行って持っていたものすべてを売り払い、そしてそれを買いますと書いています。良い真珠を探していた商人がした3番目のことは、その高価な真珠を見つけると言って持っていたものすべてを売り払い、そしてそれを買いました。つまり自分の持っていたすべてのものと、そしてこの真珠を交換したんです。そして私たちの天の父なる神様は、なんとこの交換を私たちの人生においてすでに終えてくださっているんです。それは私たちを宝とするために、そしてイエス様の命を私たちの命と引き換えに交換したことにあります。イザヤ43章の4節、リビングバイブル訳ではこのように言っています。あなたを生かすために他の者が犠牲になった、あなたの命を買い戻すために他の者の命と交換した、私にとってあなたは高価で尊いからだ、私はあなたを愛している。神様は私たちの命を買い戻すためにご自身の愛する一人子イエス・キリストの命を差し出されました。そのことにより神様の命が与えられました。それだけでなく、神様はイエス・キリストを通してこのように言われています。あなたのガタガタになってしまった人間関係や壊れた人生と引き換えに、私の命とそして天にあるすべてをあなたにあげようと。しかし多くの人たちがこの交換に応じないで拒みます。彼らが手にしているのは自分たちのちっぽけな宝です。いつかはなくなってしまう宝です。しかしそれらを自分の誇りとし、そして価値とします。しかしその価値を与える主、そして価値の源である方が誰であるかを知ることがありません。しかしローマの5章8節にあるように、神様以外のもの、間違ったものに目を向け、そして価値としてしまう私たちが、その結果無価値となって捨てられ滅びと死に至る私たちのために、神様は私たちに何をしてくださったのか。それは十字架上でイエス・キリストを身代わりとさせて、そして私たちの犠牲としてくださいました。そのことによって私たちに対する神の愛を明らかにしてくださったんです。これは単なる出来事以上の歴史的な事実であり、そして真実なことです。そこである人はこう言うかもしれません。分かった、そうならそのことを信じてみてもよいよと。でもただ単にこのことを信じるだけなら、悪魔ですらそのことを信じていると聖書は言います。もし信じているなら、信じていることのその信仰には行いが伴うと。ですからその信仰はにはただ信じるだけじゃなく、人生をイエス・キリストに捧げるというこの交換が必要になってきます。神様は心から信じるということを求められているからです。なぜなら神様は私たちの救いというこの代価のために、ご自分のイエス様の命そのものすべてを捧げてくださったからです。ですからこの高価な真珠である救いを得たなら、先ほどの商人のように喜んですべてを捧げることが求められます。高価な真珠は天の御国に入るための代価です。それはどれくらいのものだったんでしょうか。どれぐらいかかったんでしょうか。それは皆さんのすべてです。 皆さんのすべてをだから捧げたときに、神様ご自身の持っている命と、そして天にあるすべてのものと、神様は喜んで交換してくださいます。だから私たちも神様に自分の人生を捧げる、そして献身する、すべてを捧げるというこの交換が必要です。コリント人の手紙第1のですね、6章19節から20節ではこう言っています。あなた方は知らないんですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと。私たちがイエス様を信じ、そして受け入れるときに、はいと言って、自分自身とその命を引き換えに救いを受けます。ですから今や私の命ではなく神様の命です。もっと別の言い方をすれば、神様にある命です。そして全ては神様のものとなります。私たちの能力やスキルや人間関係や持っている全てのものは神様の持ち物となります。そうしたら何人かの人はですね、恐れて不安を持つかもしれません。それじゃあ自分は何も持っていないじゃないですか。そんなことしたら自分という存在がなくなってしまうのではないかと。さらにある人たちはこう思うかもしれません。神様は結局すべてを搾取して自分から何もかも騙し取ってしまうんですかと。そんなんじゃどこかの間違った宗教団体と同じじゃないかと。いいえ、全然違います。そうではなくて、私たちは神様にあってすべてを持っているんです。神様にすべてを捧げるときに、神様はそれを奪い取ってすべて搾取する方ではなくて、このように言われるんです。これらはもともとすべて私のものであったんだよと。だからこれらをもう一度あなたに信頼して授けるので、今度はあなたがきちんと管理しなさいと。そのために私はあなたの人生を買い取ったのだから、失われた本物の人生を取り戻すために私はあなたに全ての代価を捧げました。だからこそあなたが自分のことを思う以上に、私があなたのことを愛し、そして導く主であるということを心から知るようになると。そしてあなたの人生を私に委ねたのだから、あなたの命はもはや私にとってどれほど高価で尊いものであるかと。なぜなら私の命と交換したのだから、あなたには私の命が今与えられているのだから、だからその命と人生を輝かすために、これから私があなたのために人生でしようとしている素晴らしいことを見ていなさいと。最後に一つの話をしたいと思います。アメリカで有名な詩である The Touch of the Master's Hand っていうですね、マスターが手に触れるとという詩です。これはThe Old Violin というですね、古ぼけたバイオリンとも呼ばれていますが、この詩のストーリーはこのようなものです。ボロボロになって傷ついたバイオリンを手にした競売人はこう考えました。このバイオリンは見るまでもなく価値がないように見えました。古いバイオリンを競売にかけるのは時間の無駄ではないかと、競売人もまた見ている誰もが思いつつも、彼は笑顔を振り絞ってこのバイオリンを持ち上げ、そしてこう言います。皆さん、私が今から入札するこれをどうぞ見てください。古ぼけたこのバイオリンを手に取って彼は叫びます。誰が私のために入札を始めてくれますか。ある方々から声が聞こえます。1ドル。二人の方がそれを申し出ます。そこで競売人は返します。2ドル、誰か3ドルにする人はいませんか？と。1人、2人と3ドルと声を上げます。それでは3ドルではどうでしょうか？もうすぐで落札するか否かというときに、ちょっと待ったという声がします。遥か後ろの部屋から 白髪でひげを生やした男が前に出てきて、そのバイオリンの弓を拾います。そしてその古いバイオリンのですね、埃を拭き取り始めます。そして弦を締めて、突然彼は純粋で甘いメロディーを演奏し始めました。その音色はあまりにも美しく、天使が歌うのと同じぐらい甘く素晴らしいもので、会場内に響き渡りました。間もなくして演奏が止まり、響板には静かに低い声で、私は今何というバイオリンを入札しようとしているのかと言いながら、その弓でバイオリンを持ち上げると、1000ドルでと二人の声を上げます。さらに2000ドルだという声が、そして誰か3000ドルはというと、3000ドルという声がですね、一度に何度もですね、こだまします。会場内の観客は歓声を上げますけれども、同時にそのうちの何人もの人が泣いています。私たちは本当にわからない、一体何がそのバイオリンの価値を変えたのかを。そしてスイフトという人がこう答えます。それはマスターの手によって触れられたからだよと。この詩の著者は最後にこう答えます。多くの人がこの古ぼけ傷んだバイオリンのように人生を台無しにし、壊れボロボロになり傷ついている。そして資料のない浅はかな群衆によって安く競売にかけられていく。しかしその人の本当の価値は、真のマスターである神の御手によって触れられるときに、再びその人の本来の美しさのと、そして真の価値が輝き、そして奏でられていくんだと。イエス様は失われたものを探し求めるために私たちのところに来てくださいました。私たちに他では根のつけられないような本物の価値と尊厳を与えるために、そして救いはそのことすべてをもたらしてくれました。もし私たちがこのイエス・キリストにある神の救いを受け入れるなら、それは最高の真珠、そして宝を得ることになります。そして神様はイエス・キリストを通して今日も私たち一人一人に呼びかけておられます。私があなたに莫大な代価を払ってあなたを救った主だと。だから今あなたがどれほどボロボロで価値がないように思ったとしても、これから私の手によってどれほどあなたの人生と命が輝き、そして美しく奏でられるようになるかということを見ていなさいと。私たちにはそのような素晴らしく美しい神が共におられます。ですからそのために絶えずこの方を求め続ける心を養い、そして与えられているこの救いの素晴らしい価値を見失わないように心を守っていきましょう。なぜなら私たちはすぐにいとも簡単にそのことを忘れてしまうからです。そしてさらに、もはや私の人生ではなく主にある人生として、主の御手の中で神様が私たちを新しく作り変えてくださるように、そして神様が私たちを通して働いていただくように、私たちの人生を神様に信頼して、そして委ねていきたいと思います。最後に祈る時を持ちたいと思います。愛する恵み深い天の神様、今日までこの2回にわたってこの人生最高の宝物を探すこの救いについて、この救いの素晴らしさについてあなたが教えてくださったことを、主ありがとうございます。あなたをの命を、私たちの命を買い戻すために、ご自身の愛する一人子イエス・キリストを私たちに与えてくださったことを、主ありがとうございます。私たちを本物の価値と、そして尊厳を与えるために、あなたは私たちに天にあるすべてのものを与えてくださいました。そして私たちがそのイエス・キリストの命によって、 私たちのこの人生とまたこの命が新しく輝き、そして主によって奏でられるようにと、神様は私たちを本当に救ってくださったことを主ありがとうございます。今この救いの中に私たちが生きる私たちが、主をどうぞ再び神を追い求めるその心を私たちが見失うことがないように、またこの救いの与えられているその価値をどうぞ私たちが養っていくことができるように、それを見る心を養っていくことができるように、どうぞ助け導いてください。またさらに神様、すぐに私たちは自分の人生を自分自身のものとして握りてしめてしまいます。しかし神様、あなたは私たちがそのような私たちのためにこの地に来てくださり、ご自身を与え捧げてくださいました。それはもはや自分自身のために生きるんじゃなく、あなたによって生きるために、あなたと共にこの人生を歩むために、あなたが私たちに全てのものを与えてくださったことを主よありがとうございます。どうぞこれからの主よ人生が、どうぞ主と共に歩むことの中で、神様が私たちに用意しておられる本当に素晴らしい一つ一つの約束と計画がお一人一人のうちにもたらされていくことができますように、神様が良い働きを私たちのうちに始めてくださいました。必ず完成してくださることを信じます。あなたが真実で忠実なること方であることということを本当に心から感謝しつつ、信頼して愛すると時イエス・キリストのお名前を通して心からお祈りいたします。アーメン。